日戦闘大勢 .com。
お疲れ様です。
どうも。
やってまいりました。はい、
なまあちょっとさ、ね、なんか余震しつこいよね。俺4月11日の時ちょっとねイラッときました。
4月11日ああでかいのあったね。
でかいのあったけど、ほら被災した人たちがさ、黙祷とかして、直後でしょ。なんてことするのみたいな、弱いもんいじめみたいな話しやがって、
自信込めやろうと、
やろう、ちょっとね、弱いものいじめする感じになってきたので、天変地異っていうよりもムカついてます、最近
あの野郎に、暗示しようと、
ちょっとね、根性悪い
根性悪いね
根性悪い、ほんと根性悪い、
時と場所考えろ
考えろするぞ、この野郎、ほんとさ弱いものいじめみたいな感じやんって、
バーカ
腹が立ってます、はい、
というわけで、そんな見えない恐怖に負けないポッドキャスト戦闘体制 .com 今年もやりますよ
今年はもう何回かやってます
ねちょっと白髪増えましたよ、
ね、白髪染めがちょっと切れかけて
るね原材料がなくなってきた、ね、
白髪染めの原材料なくなって
きた今って一人言いました
そうですか、はいはい、なんとリスナーの方からメールが来ました
はい
わお、やらせ
やら、お前ら、
やってない
やってない、やってない、やってない。
まずそういうの
をやるとしたら、ホームページに書くから。
そこにお前ら、なんか縦読みしたら、なんか秘密のメッセージが
ないやろな。バーカとか書いてあ
るし。その辺ちょっと調べてないけど。
ちょっと。福1とか書いてあったし。縦
読みするの。読ませてもらいます。はじめまして、戦闘体制の皆様。いつも、こっそり楽しく聞かせていただいています。夏子と申します。ずっとメールを送ってみたいなと思っていたのですが、なかなか勇気が出ず、今回えいやと思い切ってみました。いつも通勤時間に皆さんの楽しい掛け合いに癒されています。これからも素敵なトークを聞かせていただけると幸せです。せっかくなのでリクエストよろしいでしょうか。映画が好きでよく映画関係のポッドキャストを聞くのですが、最近その中でトラウマ映画館っていう本が出たと知りました。皆様にはトラウマ映画やトラウマになりそうだから見れない映画はありますか。私はファーゴとニキータがちょっとトラウマ映画で、トラウマになりそうで見れてないのがピンクフラミンゴとファニーゲームです。長くなりましたが、また時間が空いた時にお話しいただけると嬉しいです。季節の変わり目ですが、皆様お体にお気をつけてくださいませ。それでは長文失礼しましたということでね。なんかこれなんか嬉しいね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。本当にね、嬉しいね。
はい、あでも映画関係のポッドキャストをよく聞かれてる方、
なんかさ、こういうメールいただくとさ、例えば俺はあんまり電車通勤じゃないので電車とかあんまり乗らないんだけど、電車とかで乗り合わせた向かいのなんかおっさんでも女の子でもさ、こうなんかヘッドホンして聞いてたり、もしかしたら俺らのポッドキャストを聞いてるのかもしれないなんて思ってなんか夢が膨らむよね。
それは妄想だと思いますけど。
妄想、妄想。
200人ですか。
200何人なんですね。というわけでトラウマ映画。映画館って町山智博の、
町山智博の、映画館、あれ何かの連載だったの、
あれはなんか、雑誌の連載をまとめたや、俺買ってまだ読んでないんだけど、
はい、
なんか町山智博は、なんか小さい頃テレビ東京で昼にやってた、映画をもう片っ端から見てやろうっつって、えり好みせずやる映画は全部見てやろうって言って、まあその中でなんか結構意味のわかんないとか、大人の世界をなんか垣間見たりするっていうのをなんかトラウマ映画っていう風になんか言ってるみたいで、ただ俺はもうなんかそういう見方はしてないから、多分そういう見方しないと出会えないような映画ってあると思うんだよね。
例えば怖くて見てないみたいなのないの、ちょっとやだなとかつって。
俺あるとすれば、
上手
じゃない、別に上手じゃん、 これあの全然多分見たら全然怖くないと分かってるんだけど、のりこは今、あのね、なんで怖いかっていうと、小学校の時に、もちろんあの文部省推薦の多分、真面目ないい映画だと思う、だと思うんだけどね、小学校の、多分小学校の時だよね、のりこは今、小学校の時に、まあ、のりこは今の、あのチラシとか配るじゃん、で、見た人か、見た友達かなんかの、こと、話を聞いたんだろうな、その主人公ののりこっていうのは、サリドマイドの、症状で、手がまず最初赤ちゃんの時すごい短いっていうか退化した状態で生まれてきたのを、お父さんがこんなんだったらもう切って交通事故だったっていう風にしようって言って切ったんだよっていうのを聞いて、俺もう赤ん坊の手をノコギリでガーッ切るような映像が頭の中で そんな映画がそんな まずそんな映像はあるわけないんだけどその映像が頭の中にもうインプットされちゃって、うわノリ怖い、やば怖い怖いっていうまるでカランバみたいな映像が俺の中で、ノリ怖い今っていうとその映像が赤ん坊の手を切り落とすような
な
映像が、あれがねちょっとね怖い怖いと思っちゃう。
のりこは今ねちょっと前にケーブルテレビでねやってたんですよ。
見た。
で俺ね DVD に撮ってあるんですね、で、ちょっと後で見てみようと思ってちょっとね、見たら、
のりこの赤ん坊の手
切れ、そこもう大人になってもう大人になって成長しててね、で、まあ、ちょっとしか見てないんで、のりこ以外はみんな素人なのかなと思って、なんかのりこが旅する映画、なのかなっていうね。だからのりこが駅行って不便な目に
演技をしてる。
そうそうそうそう、のりこは演技だけど、なんか駅員さんはそこにいる人みたいなね。
はあ、
ただ俺そのシーンしか見てないんで
のりこは演技して
る、のりこのなんかストーリーなんだけど、
じゃあブルーノみたいなボラットみたいな感じなの。
それボラットって一緒に見てないんでよくわかりません。
俺全然関係ないし、ちょっとトラウマからずれるけど、この間さボラット見たくなって、でボラットとあとね償いっていう映画があるんですよ、イギリスの映画で、これすっごい面白そうで、でそれなかったんだわ、ちょっと見た時に探して、それで受付の女の子に、すみません「ボラットと償い」っていう映画ないですかねっつって、じゃあ検索してみますって、ボラットと償いっていう映画はないですねって言ったら、別のそのチームみたいな人が結相がですとあるよみたいな2枚出てきて、あやっぱり検索にボラットと償いって打ったんだなっていう、そんな映画はないでしょうよ、ね、ボラットと償い
イカとクジラみたいな、
イカとクジラみたいなね、まあ、両方ともありましたけどね、はい、こんな感じでした。
俺ね、そう俺って考えてみて、で、ちょっとアマゾンでさその本調べた時に、まあドラマって言うとやっぱ怖いそういう感じで見れないとかなんだけど、まあそういうじゃなしに、ほらあれってどういう意味なんだろうとかさ、何だったんだろうみたいな感じで、いろんな解釈でもいいっていうんで考えたらね、俺ねフレッシュゴードン、
はいはいはい、
フレッシュゴードンおなんですわ、でね、
フラッシュじゃなくて
フレッシュ、フレッシュ、フレッシュゴードン、ね、なんで見たかっていうと、実は家族で見たんですよ、フラッシュ、フレッシュゴードン
を、
まあ、父親じゃなくて母親と、まあ、弟と、あと母親の友達とその家族みたいな感じで、渋谷のあのね星のやつなんだっけ、星見るやつ、
プラネタリウム、
プラネタリウム、プラネタリウム本当見に行こうっていうことになって、小学校3年ぐらいだったら、なんか休みで、じゃあしょうがないから、せっかく渋谷も来たもんだし、じゃあ映画見ましょうかって、こんな時多分そこで下でフレッシュゴードンやってたんだ、なんか星とさ、星プラネタリウムとなんかこう SF みたいな、これだみたいなこと言ったら、誰知ってるだよって、
あれさ、あれ18禁じゃないの、
いや俺もわかんないんだけども、
スペースオペラみたい
な、ポルノだよ、
ポルノなの、18禁とかじゃないかもね、
でも、
いや当時18禁だったはずよ、
本当でね、じゃあ子供と子供だからいいのかなみたいな感じで、とにかく見て
入っちゃった、
入っちゃった、でまあ
間違
い普通にそう分かんないから普通にここに宇宙船のシーンがバーって出てきてさ、うん、ただちょっと
チンポチンポ
が俺もそれ覚えてないんだけどで俺ちょっと俺その時記憶でしかないんだけども、うん、宇宙船乗ってる人が何かの隕石か光線を浴びるとなんか女の人の服を全部脱がすみたいなシーンが最初にあってさあれなんかこれおかしいぞみたいなさなんかオイル系の
なんか変だ、
まあまあ、オイル系のねちょっとサービスシーンかなと思ったんだけども、うん、そういうのの連続 で、うん、で家でさテレビ見ててさなんか裸のシーンとかあるとさ、うんうん、このシーン終わんねえかなみたいなさ、うん、あるじゃん、うん、あれの連続でずっと、
まあ、80分間
ずっとだからね、うん、でテレビだったらさ、うん、あちょっとお茶入れましょうかとかさ、うん、あ新聞って逃げられるけどさ、うん、映画館だから
逃げ場ない
、うんうん、でおかしいおかしいって言ってる間にって、うん、なんかさもう多分70分ぐらいの多分映画出て、うん、最後に、うん、これはなんか、まあ、ちょっとお色気ねサービスシーンの多い映画なんだろうと思いつつ、うん、だからでも早く終わんねえかな的なシーンがあって、うん、で最後なんか恐竜みたいな怪物みたいなのが出てくるの、ねうん、であやっとちょっとまともな、ね、人が出てきたみたいなあのほらちょっと子供で今日怪獣好きなんで、はいはい、あやっとちょっとまともなのが出てきたなと思ったら、はいはいはい、その恐竜怪獣みたいなのが女の人を捕まえて、うん、そうそうでその時のねセリフがね、うん、見たいんだパイパイをっていうセリフだったの俺それでセリフ見た時に、うんこれ今まではちょっとお色気のいいコメディ映画と思ったんだけど完全にエロ映画だっていう衝撃でって言って親が隣でさ見たいんだパイパイをってさ字幕を見てるわけで一緒につまり親と一緒にエロ本見てさるわけじゃんいうような感じでさ見たいんだパイパイをだよってしかも怪物が喋った言葉が見たいんだパイパイをってそれがちょっと衝撃でああもうそれでまあそれでちょっとそのシーンがかなりちょっと衝撃に残ってて、うんうんうん、でまあ終わった後まあなんか変な映画だったわねみたいな感じになってね、うんうん、まあそれはそれでちょっと残ってたんで、うん、で俺中学ぐらいの時にちょっとチラシを集めるようになったでさ、うんうん、そうしたらさそのフラッシュゴードンがあって、うんうん、そのチラシ見た時に、うんうん、あの時の映画だと思って俺フレッシュゴードンのせいでフラッシュゴードンも見れないっていうねでフラッシュゴードンは普通の映画だからたまに水曜ロードショーとかでやるじゃん、うんうん、俺これ大丈夫なんですかって
もう一人なんだから大丈夫
だけどでも予告とかテレビでやってる時に母親がさフラッシュゴードン予告見てあの時の映画だって思い出さなきゃいいなとかってねそんなので、フレッシュゴードンとフラッシュゴードン
あフラッシュゴードン
フラッシュゴードン見てないあ今見ようと
思ってテーマソング聞くのどうなの
あ全然わかんない
クイーンのフラッシュゴードンのテーマとか
分かんない
知らないじゃん
聞けばわかるかもしれないけど
じゃあもう脳から完全に情報シャットアウトしてる、
ね、シャットアウトしてる
なるほど、
ね、ゴードン系は
ゴードン系フラッシュゴードン系は
でも結構そういうふうに間違えた人多いだろうね多分
まあ
普通に入れた
ら、ね、入れたら
でも
ポルノじゃなければ
なんか、うん今よりもさ、うん、昔ってさ、うん、そういう見方多かったよね、うん、ちょっと映画館の集まってる地域に行って、うん、何見るか決めないで、うん、ちょっと、うん、あこれ面白そうじゃないみたいな、うん、あの映画の情報事前にさ調べないでさ、うん、で入るみたいな見方、うん、親とかしてなかった結構
来ただから俺もなんかエレファントマンを親と行ったのよ、うん、でやっぱり話も暗くて画面も暗くて、う
ん、どんな映画か知らずに
知らず全く知らずにだってあれ小学校高学年
そう5、6年ぐらい
で、ねね、全然わかんないで行ったのよ、ねうんでもやっぱりねその帰りのね会話が本当なかったと思ってる今で映画の感想がね言えなかったんだよねいまいち あまりになんかそのなんか引かれるところから始まったりしてあ結構衝撃
が
よく分かんなかったの、ね、なんかそれもなんかイメージ持って
悪夢
だ、ね、なんだわけわかん
ない子供が見たら悪夢だよな単に
象に引かれるとありえないしそれもなんかよく分かんないね映像がなんか、うん、ちゃんと撮ってないっていうかちゃんと見てないから、うん、あれはちょっと今
あれはちょっと衝撃だよね
普通に何考えて見ると振動感
あれゴンちゃんさフレッシュゴードンでこう恐竜出てくるじゃんニューンってさ、うんうん、あおちんちんだったと思ったやっぱり
俺全然わかんないだからちょっとパニックになってたから早く早くもう次次次みたいな
宇宙船とかちゃんと見てない
宇宙船とか全然覚えてない
あれ次次実は途中でフレッシュゴードンの乗ってた円盤が、うん、あのゲートにぶつかって死んじゃって、うん、終わりっていうのが一回あるのよ、
うんうんうんうん
で、うん、嘘だよーんって言ってまた始まるんだけど、うんうん、その時にホッとしたりしなかった、うん、それすら覚えて
もうそれすら覚えてない見たいんだパイパイをねガーンってなんか殴られたような衝撃でもうそこからもう何も覚えてないブルブルブルブルって脳が痙攣しちゃってるからブルブルブルブルブル
本当にトラウマだ
本当にそうだね
なるほど
その後あフレッシュゴードンっていう映画なんだってして、あフラッシュゴードンじゃないんだっていうのは分かったんだけど、それでもフラッシュゴードンは見てないよ、ね、
見れない
、なんかね、うん、
工藤君はじゃあそのエレファントマン、
いや俺はねその35年間ぐらい本当に分かんない映画があって1個だけ、うん、昔土曜日、まあ、東京の人は分かると思うけど、うん、女の60分ってあったじゃん、うん、昼ぐらいの土曜日の朝、うん、あれでなんか予告みたいな感じで、うん、毎週映画特集みたいな
のあるある
あれがね、うん、あの特集がね結構ね最後の最後まで紹介するんだよあれ
あれ九州でやったの、
やってたやってた、
しかも結構マイナーな映画も紹介するんだよ、うん、よく分かんない、うん、で未だに題名が分かんなくて、うん、本当にモワモワして、うん、今日聞こうと思ったんだけど、なんか自分の恋人が交通事故かなんかにあって冷凍保存されて何十年か後に主人公が回答するとかっていうよくあるような話なんだけど、それがね俺題名が未だに分かんないんだよ、まあ要はストーリーはそれだけなんだけど、
まあよくある話、
よくあるような話なんだけど、それのすごいもう昔版というか、俺が見たのは小学校3年生とか4年生だから相当昔なんだよね、15、6年前、いや20何
年、真面目な映画、
真面目な
SF だと思う多分で、最後その女性がもう本当にストーリー完璧全部言っちゃってて目覚めるんだけど、その主人公のことは分からないみたいな、
え男性が
男性が生きていて、
女
性が交通事故で冷凍保存されてで、なんか銀河みたいなやつにとか言って、いまだに映像覚えてんだけど、銀河みたいなやつねこう貼って冷凍保存するんだよ、で何十年か後に解凍して生き返るんだけど、
自分のことを知らない。じゃあ、男の方はもうかなり年取ってるって
ことだよね。年取ってる、中年になってる。
で、目覚めるんだ。
目覚める
。
ハリウッドのやつ
か、うん、アメリカ映画だと。
ハリウッドね、SF 恐怖の冷凍人間じゃん。
それかな。
うん。
それってすごい有名な
映画。いや、今俺が適当
に。何
そんな映画
は。そんな映画ねえよ。でも、そういう映画はありそうじゃない、なんか。
なんだろうね、それ。なんでそれが気になってんの、
それはね、だからその、要は、なんていうの、その、銀紙でコーラスとかっていうのはすごいチャチくて、うん、そのね、SF なんだけど、まあ、要はねそのストーリーを聞いてなんかかわいそうだと思ったんだよ、多分、
ああ、はい、
すごいかわいそうで感情移入したなと思った、うん、でもそれは全然怖いとかじゃ全然なくて、いま、うん、だにその本当に題名がわからないっていうので気になって、うん、だからさっき、まあ、ちょっとこんちゃんが言ってたけど、うん、そういう気になる映画、そのいまだにね、
いや俺フレッシュゴールド特に気になってないけど特に
まあだからそのトラウマじゃないけどちょっと違うけど、うんうん、未だに分からないというか、う
ん、そ
うい
う俺それ分かんないの悔しいんだよな、うん、俺も分かんない映画、うん、それってタイトル分かんないみたいな映画、
うん、逆にだからもし本当に知ってる人がいたら本当教えてほしい、
じゃあ、まあ、リスナーの皆さん今の話でちょっと、うん、
で、まあ、要はちゃんと見たいってことなんですけど、うん、題名を
知って、あ、はいはいはい、
見たいんです、うん、
はい、はい、俺たくさんトラウマ映画あるけど、あの悪魔の生贄って言ったじゃないですか、うん、悪魔の生贄はトビー・フーパーの方が生贄か、であれをねすぐそこの箕輪文英っていう映画館で、うん、東映漫画祭りをやった時に、うん、おばあちゃんが見に連れてってくれた、うん、それでその箕輪文英っていう映画館もさ、うん、配慮すりゃいいのにさ、うん、予告流したんですよ、
うん、
悪魔の生贄の、でもういきなりレザーフェイスが出てきて、うん、ガーン頭ぶん殴ってさ、うん、俺小学生だよ、うん、そんなの見せられてさ、うん、衝撃の実話を元にしたってドーンって出てくるわけ、うん、でもすごく覚えてて、うん、それで怖くて怖くて、もうゴジラ対メガゴジラとの最初ないわけですよ、うん、で帰り道帰ってくる途中におばあちゃんにさ、うん、おばあちゃん嘘だよね、あれ嘘だよねって聞いたら、でも衝撃の実話っていうのをおばあちゃんはほらちゃんと読んでるから、うんうん、本当にあったんじゃないの、俺はもう死ぬしかないと思った、
うん、
それ以降見てないです、
あそうなの、
俺悪魔の生贄に、だからホラーは全然平気なんだけど、うんうん、見ないでおこうと思ってる、
うん、
悪魔の生
贄、悪魔の生贄だけは、
うん
うんうん、このまんまトラウマのままで、うん、他ももう2も3も全部見てんのに、うん、大抵のホラー映画は大丈夫なんだけど、うん、あれはね見ないで撮っておこうなって思ってる、だからタイトルは分かんないんだけど、うん、最初白い家にそのお母さん と、うん、と若い娘が住んでて、うん、でお母さんの方が割と過保護に育ってるんだよね娘を、うん、なんか俺がトイレ行って帰ってきたらもうお母さん狂ってて、 もうそれまで可愛がってた娘を包丁持って家の中もう目から血の涙流しながらさ、やーっとして追っかけて、お母さん許してとかって
不条理すぎる
不条理すぎるような
それはホラーなの、
多分サスペンスだと思う。
それ日本映画、
いや、アメリカのね、ハリウッド製の多分サスペンスだと思うけど、
あれなのかな、
うん、そういうのたくさんあるよ。それこそあの町山智弘さんじゃないけど、俺も12チャンネル随分見てたから、うん、
少しだからシャイニングみたいな感じじゃない
よ。あ、シャイニングのお母さんバージョン、
お母さんバージョン、パクリ版みたいな、
キャーっつって、うん、もういつまでもいつまでも、でもこの人あの夏子さんっていう人な、うん、
ピンクフラミンゴとファニーゲームが見れないっていう、
あとは何だっけ、ニキータ、
ファーゴとニキータがちょっとトラウマ映画、
あ、
ファーゴは分かるけど、
ファーゴ分かる、ニキータ、ニキータ、
ね、なんでだろう ね、うん、
ファニーゲームは見ない方がいいですよ。
ファニーゲームはね、見ない方がいいし、見なくてもいい。
見なくてもいい。見なくてもいい。
ファニーゲームはね、見なくていいです。こんなもの。
腹立つだけ。
なんかちょっと話題に出てたよね、ここでね、ここの回でね、ファニーゲームの話。あんまり、いい話で出てない
。本当にね、不愉快。だからなんだ、バカって思っちゃって。もう見てて。そんなことして楽しいか。
あれだ、ピンクフラミンゴって今見れるのかね。
DVD 出てる
んだ、うんうん、昔ビデオ探すの大変だったイメージがある。
ピンクフラミンゴって昔俺らの後輩が、うん、だから安田君が、うん、ほら入ったばっかりでまだいろんな映画をさ、うん、見たいなと思って、うんうん、
図書館にあったよね。
図書館にあったんで、うん、図書館に行ってなんか明るい気分だの映画を見たくなったんで
ピンクだしフラミンゴ
だそうこれいいなと思って見てたら
間違えちゃったんだ
そんな参りましたって言ったら、ね、参ったっすよ本当に。何これ
相当間違って
最悪ですよって言ったよ
、まあ、そういう気分で見ればね、
まあ、最悪ですよ、まあねっていうさ、
うんち食べちゃうような映画だから、どっちかって
言ったら、あ、そうなんだ、
そういうイメージです。
ディバインあれで死んだんじゃないかって言われてあの食う前にさ、すごい嫌そうな顔してるんだよな、ディバインが。じゃあやめりゃいいじゃんって話ですよ。パクリ。犬のうんち食べてましたね。はい、癒されてるんでしょうか、本当にこんなん
で本当すいません、あの夏子さんありがとうございます、
ありがとうございました、
本当にこれからも聞いてください、夏子さんのメールで結構盛り上がりました、
はい、
また気が向きましたら
メール
をいただければ、
はい、でも聞いてくれる人いるんですな、
いるんですね、
すごいね、
嬉しいね、
なんかちょっと縦読みしてもさ、うん、ね、戦闘態勢死ねっていうメールはちゃんとしたメールで、はい、長文でありがとうございます、
ありがとうございます、はい、これからもよろしくお願いします、
よろしくお願いします、
というわけで、次映画の方に行きましょうか、
はい、
はい、じゃあ最初はラブファイト、
いや津波からでいいんじゃない、
あ、津波からいい
っす時期的に
早い方がいいんじゃない、じゃあ津波から、
はい、
はい、
韓国映画津波、うん、
はい、はい、
ということで
まあ特別なんですよね、まあ、これ今回いつも基本的には
日本映画
邦画でやってるけど、
うんねうんうん、まあ津波っていうタイトルで分かるように津波の映画です、
うんうん、
基本的に、まあ、パニック映画のプロットを踏まえた感じの、
ね、
まあそういう津波を研究してる学者さんがいたりとか、まあ市井の人々の様子を描きながらそこに津波がやってくるというね、メガ津波、
メガ津波、
基本的には韓国っていうのは日本列島が防波堤みたいな役割してて、あんまり津波が来るっていう、
津波って地震自体はそんなにないんでしょ、
ないんだよね多分ね、うんうん、津波もまあそんなに来ることはまずないって言われてるんだけど、それが来たという
日本海のところでドーンとこう、うんうんうん、あったから、うん、まあ要するに
まあ
トンヘ、ね、
そう
トンヘ、
トンヘ、
東海とか、
ああ
トンヘね、韓国映画で言うところ
の日本海とは言わない、
言わない、トンヘ、
あ、
怒るよそんなこと言ってた怒られちゃうよ、
東海って
東海って書いてトンヘって読むね、
さすが韓流にハマってるだけだもん、
韓流最高ですよ
楽しみ
で、まあ、市政の人たちが生活してるのがあって、うん、やばいやばいっていう、あの、地質学者のね、地震学者の先生が、うん、いや、来るぞと。う
ん、
と
そのまあ、大体無視されるんだよね。
それは無視される。うん、
パニック映画 の王道として、お約束としてね、うん。という映画です。はい、で、私、この前 のスカイプの、収録で、はい、今見とくべき映画なんじゃないか
って言いました、
ね、で、短歌切ったんですけど、はい、特に見るべき
映画
はいませんでしたよ。
そうで
しょ、見た感想を言えば。
感想
を
言えば。
俺の感想を言わせてもらえば、はい、どんどんムカつき度が増してくるんですよ。
いや終わりが見えてるだけに。
これ、多分、日本が津波の、今回の地震で津波にやられたっていうのを抜きにしても、うんうんまあムカついてくる。ここ近年なくね、映画の和法でかなりムカつく映画っていうのは、決してね、チャチとかじゃないんですよ。
立派だよ。
立派に撮って、ちゃんと撮ってるんですよ。うん。で、ただね、もう映画の和法としてね、まずどんどんムカつき度が津波のように押し寄せてくる感じ。本当に。まず、ちょっとイラッときたのが、バカ女子大生3人組が出てきたあたりから、
うんうん、あれ女子大生なんだねあれってね。
そうそうそうそうそう。でなんかコンちゃんがでかい白眼鏡かけて
俺もなんか
典型的な典
型的ななんかちょっとね気になるそのあの女の人
あ出たか出たブス
もうステレオなねステレオタイプ
俺ああいう描写典型的なブス描写みたいなの決して嫌いじゃないんだけど、うんあ、まあ、舞台がね、ヘウンデっていう、
プサン
ビーチリゾート。
東側、うん、どっちかっていうと、
うんうん。ビーチリゾートなんでね、うん、舞台が、うんうんうん。で、主人公のマンシクっていうのが、うん、ソルギョングさん。
はい、これシルミドの人。
シルミドの人、力道山とかで。
あ、力道山は顔見たことある。
うん、やってた人が、うんうん、まあ、主な、主人公で、これが、漁師やってんだよね。うん、で、漁師なの？
漁師
だよね。漁師で、昔、
元漁師。
元漁師。うん、前に、漁に出てて、そこに津波が襲ってきたりしたのかな？台風かな？
台風。
台風かなんかで、その、船長。
船長だね。
の、を、まあ、亡くしちゃうんだよね。
亡くしてる。まあ、助けようと思った
ら助けられなかった。助けられなかったと。で、娘を頼む。って言われて、船長の娘の面倒を何かと見てるっていう形だね。で、バツイチ。
バツイチ。なんかちょっと奥さんが逆に襲われたみたいな感じで、うん、子供まで作られちゃって、うん、ところがその奥さんの方は勝手に、うん、まあ出てっちゃったという、つまりね、うん、男やもめみたいな感じ。
そうそうそう。それで船長の娘の方も、はい、このマンシクっていうのを憎からず思ってるみたいな感じでね、この二人のまず恋愛を軸に、でその夫満宿の弟が海上保安、
まあ海猿ですよ、
海猿みたいなね、ライフセーバーっぽいなんかそういう仕事してて、そこでバカ大学生の氷見っていう女の子
よく名前まで覚えてるね
助けるんだな、うんうん、この氷見っていう女がもうなんかムカつくんですよ、とにかく
教科を呼ばない
で、それほど美人でもないしなんかメンヘラ系、うん、でいきなりどついたりとかいきなり泣き出したりしてもうどうにもこの弟のライフセーバー海猿が惚れる女とは思えない。まず思えない。
まあ、お高く止まったよね。
お高く止まった。なんか屋台村みたいなところで急に切れ出すじゃん。バカ女が、氷見が。あれ何なの？
更年期だろ。
大学生
これ、更年期。
私の子供をどうしてくれんのなんつってさ。
あれだから伏線があるじゃん。うん、その前に演技を勉強してるっつって、うん、演技したんでしょだから。
あれ演技の勉強なの？
演技の、大学で演技の勉強して専攻してるって話があったじゃん、その前に。
あれ演技なんだ。
あれ演技でしょだから。
何のためにそんな演技？
あれだからその先輩が来て、うん、なんかちょっと、 こうびっくりさせようみたいな、そういう
にしても
いたずら心
にしても気違いじみてねえか
あそこまでディテールがなくてい
い、あれはね本当にね、うん、あれでムカついてくるんですよ本当に。
まあ、うん、なんかこれ気質なのかね、
うん、
まあ、韓国の人の、まあ、好きな
そのラテン系のノリなんじゃない、うん、あれアジア人の顔じゃなくて、うん、あのラテン系の顔してたら、まあ、こんなもんかで見てられるんだけど、
う
ん、ほら俺らと同じ顔してるじゃない、ほらなんかこうさ
その違和感はあるよね、確かにね、
違和感があって、
うん、白人だったらちょっと違うのかもしれない、うん、
ね、みんなアニータとかっていう名前だったらさ、まあそういう情熱的なところもあったらキレキレだったりするのかなっていうさ、
南米の話だったらね、
南米の話だったら、うん、まあまあほら3人組の女子大生で1人ドブスが混じっててもさ、うん、まあはあ、まあラテンだねっていうさスパニッシュみたいな感じでいいのかもしれんけど、アジア人がやってっとさ、やっぱ気質が違うんだろうな、
も
う
だと思うね、
普段からこういうのを見慣れてるのって思っちゃうとかなり違和感があった
ね、
うん、
あの描写的に
すごく分かるのは、
うん、
お母さんがいるじゃない、お母さんが子供を思うっていう描写すごい多いんですよ、靴変わってあげ
たりとか、
だからおばあちゃんがいて主人公たちの面倒をさ、
うんうん
うん、見てたりっていうのはねすごく分かるの、
うんうん、
それは分かるんだけど、うん、若い人間の熱情みたいな部分っていうのは、
うんうん、
やっぱ韓国映画ってこれはちょっと俺これ俺ついていけねえみたいな、こうなんだ、韓流ってこういうことなんだ、
なんか本当なんかみんな更年期みたいな
そうそう
感じなんだ、
ね、ちょっとね結構昼にやってるなんか韓流ドラマってああいう感じのキャラクターが多いから、
あそうなの、
好まれ
ん
の、
ああいうもうパキ、お嬢さんはこうみたいな、
うん、
ブスはこうみたいな、カンカンカンみたいなっていうなんか配置は多い、
しかもなんかさブスもさちゃんと3対3でくっついてんのがなんかさ向かっていや君はいいよみたいなさそういうさキャラクターのこと
だブスの相手は必ずイケてないよ
そうそうそうでドラマの部分と津波の部分が全然リンクしないので、いつまで経ってもなんか津波が来ないみたいなさ
そうそうそうそう、
でも絶対来るんだ
来るんだよなと思いながらさ、うん、その津波の研究してる学者の描写が出てくるんだけどさ、うん、その学者の方の、 津波の研究もちょこちょこちょっとずつ出るんだけど、うん、基本的には愛情物語なんだよね、
まあ、基本的には
娘の
別れた奥さんと娘、
うんうん、
娘は小さい頃別れてるから、うん、自分がお父さんっていうことを知らないとかっていうさ状況を持ち出してきて、そのあたりの複雑なドラマが展開するんだけどさ、津波早くそんなことやってないで津波のことやってよっていうさ
あなたはでもタイタニックの時もそれ言ってたよ、ね、早く沈めよ、いつまでやってんだみたいなさ、イライラしないかみたいな、いやイライラしないよ別にお前ひどいな早く沈んだらドラマになってんじゃねえか
よ、いやでも似てるよね多分タイタニック、
まあまあ似てるんだけど
同じ
でも、ディープインパクトでしょ、
まあそうだ
よね、一番の、
まあ、たくさんあるよね、
モデルはなんかそれに似てるなと、
うん、例えばさアメリカのパニック映画ってやっぱり、まあ、タイタニックはあれだけどやっぱりそれそんなには引っ張らないんだよ、
予兆が
予兆を徐々にさ、はいはいはいはい、ちっちゃい地震とかが起きたりとか、例えばボルケーノとかにしてもなんか湖がちょっと温度がブクブク言ってる、沸騰してるみたいな描写が少しずつ出てきて危機感を徐々に高めていくんだけど、それがねあんまりないんだよ、ちなみには。ただねこの監督多分コメディの人じゃないかなと思うんだけど、コメディ描写が多いし、
橋のシーンとか
そうそうそうそう、ね橋のシーンでさ、
はい、
タンカーがまあタンカーですよ、
タンカーがガーンって来てて、
縦に橋にこう立てられないようにしてもう止まっちゃって
た、まずその前にさ橋に津波がバーンって来たのに、うん、男がただ濡れてるだけで無事っていうのがまずありえないんですよ
それはさ
まあそれ置いとこう、置いといてもタンカーがでっかいなんだっけ、
タンカー
っていうか
荷物を運ぶ
コンテナ船、
うん、
コンテナをいっぱい積んでる船が、うん、津波によって橋にガーンって縦に
あの寄りかかってて、うん、それを見てびっくりみたいな感じでさ、で、そこにコンテナがドーンドーンドーンって、うん、あのその主人公じゃないや、主人公の昔の寮の仲間のところにドーンドーンってや落ちてきたりして、うん、で、コメディなんですよね、
はい、
でそれがさ、あのあまりにもさ、命をもてあそんでる感がバリバリ出てるんですよ。
それはね、なんかね、俺たちも経験しちゃったからだよ。
それあるんだけど、うん、バランスがさ、あまりにも良くないんですよ。多分ね、パニック映画でそういうユーモアのシーンを挟むやり方が多分下手なんだと思う。
あ、
もっと、例えば、ちゃんとあのバランス感覚持ってる人なら、もっとブラックジョーク的な形でやると思うんだけど、本当に笑える感じにすると思うんだけど、なんかで笑えないんだよね。
まあね、
笑わせよう、いや、ここで笑わせようとしなくていいじゃんみたいなさ、
もう笑わせようというかちょっとこう息抜き的な感じで
感じにしようとしてるんだけど、
なんていうの、本当にバイアスがかかってるんだと思う。
いや、多分ね、それは違うと思うよ。バランス悪いと思う。
悪いとは思うけど、悪いとは思うけど、確かにその何、人が死ぬっていうのを、ああいう形でさ、ネタに、まあネタだよね。
ネタ
っていうか、面白い。
結局ね、ああいう描写出されると、ボンボンボンって来て、でも、こっちが冷めちゃうんだよ。監督の、人の生き死にが、監督の、思惑次第で、になってるっていうことで、まあ、もう離れちゃうんですよ。危ないとかって、危ない、助かってくれとかって、観客が思えなくなっちゃうんだよ。うん、結局、あんなのさ、ボンボンボンって落ちてきて逃げ惑う。うん、あ、これは死なねえわと。うん、監督なり脚本家なりの、思惑一つで、人が、生き死にを決められてるってなっちゃうと、もう、はっきり言って、ワクワクもドキドキもしなくなるんだよね。
まあね。
うん。そこがね、ちょっと、ムカついたポイント2だったりするんだよね。
まあ、おかしいなっていうのは、ちょっとやっぱおかしいなと思ったのは、うんうん、あの段階でもう、橋に、ね、船が立ってる段階で、油がだらだら漏れてれば、うんうん、匂いするでしょ。
タバコする場合じゃない
ですか。そう、タバコする場合じゃない。あんたライターなんか付きをする場合じゃなくて。
確かにひどいな。
そこは。いや、もう、座んないよね。逃げるって。
ああ、じゃなくて、タバコ吸おうとしないしない、ものすごい匂いがもう来てるはずだから。
だから結局、そういうところなんですよ。
そういう、
人間がさ、行動する、行動原理が、結局、監督の頭の中だから、キャラクターとして動いてないんですよ。人間として動いてない。あんな規模のさ、本当今回の東日本どころじゃない話ですよ。あの津波高さ。
そしたらもう走路まで行
っちゃう。そう。だってもう韓国中水浸しみたいな話ですよ。
水浸しになっちゃってる、
ね。あんなの。だからこのヘウンデっていう町の話じゃなくなってくるんです。
なくなっちゃうからね。
あんなの。
でも、あれ、自分たちの足元で、本当にこの今回のね、東日本のあれ来たから、あれ見た後で、だからね、違うなと思ったのは、なんていうの、水なんだよね。この津波の映画の中ではさ、津波っていうのは水なんだけど、俺たちが映像で見たのって水じゃないじゃん。もう何か黒い塊みたいなものが、ドドドドドドドドって家ごと何もかも。
ゆっくりね、しかもなんかね。
ゆっくり
押し寄せ。ゆっくりなんだよね。あんなに速くない。
あんな速くないし、あんな高くない。
押し寄せてくるって。しかもそれが、ドーンってくるんじゃなくて、逃げても逃げても追ってくるっていう恐怖であってさ。いや、だから、
割と今度の、それまでが考えてた、
すみません、俺たちが映画でイメージしてた津波っていうのと、本当にもう、ね、見ちゃった津波っていうのは全く違うもの
だった。そう割とイメージしてたのは津波ってでかい波みたいな、
でかい波、
ビッグウェーブだよね。高周波で、
う
ん、こんなのが来るんだけど、うん、割と本当の津波っていうのは低周波でさ、
低周波だったんだね。
こんな割と低めのがゴゴゴゴゴって固まってくるみたいな、
固まってくるという、
うん、
そうするとあ、これやっぱ違う。その今回の津波っていうのがあんだけ映像に残されて、うん、その前のあれだった津波だったの、俺ね、うん、 一番似てるのってあれだと思った、もののけ姫のあのダイダロボッチがドロって溶けて、
あのドロドロが山の上まで、
山の上まで追っかけてる、うん、あのあれをもう本当にリアルで、うん、特にあの多分仙台か宮城か、あのほら縁ほら畑の中をだーって
宮城じゃないかな、生中継したやつね、
生中継したやつ、うん、あれは怖かった
ね、あれすごかった、うん、あれリアルタイムで見たのは、
だからなんか津波っていうのの表現はこれからもっと変わってくると、
うんうん、まあそうね、
その前の、あの、うん、映画だったんだなっていうことで、だから水をさ、うん、ドバーンってかぶったりするシーンがあるけど、いや多分水じゃない、うん、もうね家とかなんとかそういうものがぐっちゃぐちゃになって、うん、瓦礫が押し寄せるみたいな、うん、瓦礫が押し寄せてくる感じなんだろうなと思ってさ、うん、
あの親父さんが死んだ理由っていうのが何、うん、どうして死んだのか、
分かりづらい、
それであの主人公は何を
悩
んでるのかっていうのが最後まで俺分かんなかった、
いや俺は単純に最後まで助けようと したのに助けられなかったんだっていうことだ
と思
った
、うん、俺もずっとそう思ってたんだけど、うん、
ただ前半、その主人公の、寮の仲間が、娘に本当のこと言ったぜみたいなこと言って主人公が怒るじゃん、うん、あれがなんで何を言ったのか、何を怒ってんのかっていうのがいまいち分かんなかったんですよ、
俺分かんないですよ、
確かに、うんうん、その同僚が本当のことっていうのは何だったのかって、それで怒るようなことが何かあったのかっていうのがね分かんないし、
まあちょっと下ったらずなんだよな、
多分そうそう説明不足なんだよ、うん、その辺が、うん、その彼が気にしてるってことをそのバラした、うん、そいつは知っていて、知っていて、まあなんか要は仲違いじゃないけどさせようみたいな、うん、いう風なシーンなの、
あとまあよく多分海猿とかも、まあ、見たことないんだけど多分そうなんだろうと思うんだけど、必死で激流に流される時に必死に捕まって流されるかどうか必死に踏ん張ってる時に好きだの嫌いだのさやってんじゃねえよっていう話ですよ俺のこと好きなのかとかさ、私のことを愛してんのみたいなことを言ってんじゃねえよと、本当にもう勘弁してくれよと、
しかもおじさんが助けるみたいな、
おじさんが助けて、おじさん看板にぶつかって死ぬみたいなさ、もうなんか本当にもう
あの辺になってくると俺もう全然どうでもよくなるから気になって死ぬんだろうなとおじさん
おじさんなんか死にそうな予感したよね、前その前段階から、ね、
めちゃめちゃ
死にそうなオーラがですね、
絶対死ぬと思う
んですよ、俺お母さんが靴をどうするって言った段階でなんか嫌な場所だ
よ、いわゆるフラグが立ってるみたいな
完全だよな、お母さんでも微妙にさ、なんだっけ、ヘリで最後その地震学者の、うんお嬢さんっていうか娘を助けたおばあちゃんがその靴買ったそのおばさんに似てて、
うん、あれ
ちょっと混乱したんだけど、うん、違う
おばさんはみんな顔に似てる同じ顔に見えるみたいな
主にはみんな同じ顔に見え
るちょっと似てたんだよね、ちょっと混乱したその瞬間、
いや津波の描写は本当にもう今まで通りのハリウッドで、うん、やってきた、多分スタッフが手伝ったとかなんだろうって話なんでしょ、うん、あれはだからまあ、うん、そこそこ迫力は、うん
そこだね、
うん、あるけど、うん、でっかいのがドーンってくるっていう、うん、でも、うん、っていうこれから何か、うんね、今後の日本の防災について、
うん、覚えることある教訓的なものはあまりない、
あまりないね、ないね、
でしかもパニック映画として面白いかって言ってもパニック
映画としての
さほど
さほど
さほどその本編の前にさ予告編で超級台風っていうのさ入ってたんだけどさ、はいはいはい、あれ見た超級台風
あれ素晴らしいね、
あれなんかすごいちょっと見たけどすごそうだよ、予告、う
ん、あれすごいんだって、うん、あの市長がすごい活躍する、
そうそうそうそうすごい、う
ん、あれよく分かんなかった
、あれはもう天変地異を市長がガンガン過ごしていく話らしいです、
うん、市長一人が
サメが来ると
来るとそうサメだっって
そこまでやったが面白い、うん
もう天変地異だろうが何だろうがあの市長が解決するらしいですよ、うんうん、ガシガシ
それはなんかもしかして今の日本にも何か得られることがあるかもしれない、うん、確かに、
まあ、特別につかみやってみましたけど、うんまあ、そんなに得るところはない、
まあそんなに得るところはないです、
得るところはないです、だから見なくていいんじゃないですかねっていう、うん、
見なくていいかな、
はい、
うん、まあムカつく映画です、じゃあまた